はい、3月2日3月ですね、木曜日10時になりました。木曜オリジンジャンプルの時間でございます、
はい、よろしくお願いします。
3月になりましたよ、本日のお相手は、満腹友人、
さあ帰ってきましたらかち深夜と、
はい、劇団大阪秋山ひとみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お帰りなさいませ。
しかし昨日の時点ではちょっと俺明日もいないかもなって言ってましたけど、
はい、そうなんですよ。本当は今日もう一度ザマミ島に行く予定だったんですけども、
追殺ってこと
ですか。そうですね、
追殺予定だった
んです、はい、やったんですけども、ザマミに向かうフェリーが今日は全便欠航というとなりまして、
はい、風が強いからですか。
なんかね、海がしけてると、
海がしけてる、船が出せないと、
はい、全便欠航って出たみたいで、今日朝港に行ってですね。
朝って早いんじゃないですか。
早いですよ、8時ぐらいに着きましたから、ね、向こうに。
スタッフさんはみんな向こうにいるんですよね。
向こうにいる。
深夜さんが一人で船に向かったら、いや動いてないけどみたいな。
そう。何で向こうに連絡したら、向こうもちょうど見てた時だったみたいで、現場の対応に追われてたと。いやすいません、明日また伺います。
でもそうですよね、だって撮る予定だった役者が来られないってなったら、もう全部変えるか、今日一日もそれこそ無駄になるかもしれないとか、そういうことですもんね。
そうなんです。
朝早くからスタッフさんが機材準備して、よしいつでも撮
れます。深夜待ち、深夜待ちだ、
深夜待ちだ、すいません撮れません、停止
深夜
ってなるんでしょ
う。そう、僕は全然不可抗力で悪くないんだけど、すごく罪悪感だけが残ってるんですよ本当に。
確かに。これ内地から来てる役者さんもいらっしゃるんですか。
いますよ。
その方は向こうに、ま、ずっと滞在、
まあまあお一人の方はね、まあ、主人公というか、まあ、主人公なので、まあ、ずっといる。
でもあんまりね、やっぱ引っ張れないじゃないですか、そうなると。
まあそうなんですよ、まあ、クランクアップの日も決まってますからね。
これでだから明日船出なかったらどうするんですかね。
ちょっともう
誰か迎えに来る、漁船
か
あのポンポンポンポンポンみたいな。
いやどうなんでしょうね、 CG で合成するんじゃないですか。
あらかちやお
黒巻きの前でシナさんは、それは後から
逆に手間だけどな。
しかもこのトンシーンっていうのが最後一つのシーンだけなんですよ。
本当にワンシーン、
ワンシーンだけ、
そのワンシーンのためにこんな時間かかってる。
そうなんですよ、もともと向こうで撮る手だったんですけど、その日も、僕が行った時ザマミ結構雨が続いてですね、
あ
こっちも結構天気悪かったんだよね。先週は
なんか台風かっつうぐらい風と雨が強かった時ありましたね。
しかもめちゃくちゃ寒かったんだよ向こう。
まあまあ海に
囲まれてそれこそ、まあね、余計にちっちゃいというか。
そうなのよ、 それで全然撮れなくて、じゃあ一旦帰りましょうってなって、俺も向こうで、バラシがあって3日ぐらい待たされてたんですけど、
ザマミで
結局できないできない。
これ何してたんですかその3日間。
あのね、天気が良かった時は自転車借りれるんですよ、
島
レンタル
サイクル
自転車、まあ、バイクとかもあるんですけど、そのレンタル自転車すごいよ、マジで。
何が
自動レンタル自転車が、いや、普通のお家みたいなところにたくさんあるわけ、
はいはいはい、
でポストにお金を入れてください。
へえ。
で、2時間300円4時間500円、はい、まあ、8時間1000円って書かれてるんですけど、見る人がいないから。
防犯カメラついてますもんなし。
いや、ついてはいるけど作動してるかもわからんわけ。
あ、
ただこの時に自分はね、まあ、正直者だなと思ったんだけど、ちゃんとね、2時間以内に返しましたけど、
ちゃんと何時によし借り。だってこんなの申告制というかってことでしょ。
いやいやいや、
あ、書くあれもないですか。
もう鍵もかかってないから自転車、普通に
お金入れて、
そうポストに入れたら自分が好きなの取ってシャーっていける。
へえ。
これ盗まれたりしないのかなみたいなのあるけど、
なんか島の信用とかね、もう、
まあ、しかもまあ、でも観光客の方が多かったらね、まだ人置いとくよりはいいんでしょうね、もうなんか信用というか、
でもなんかすごいよね。
でも言っても1日2日じゃないですか、ね、時間潰す、やっぱ、それこそマリン体験するとか、なんかそういう準備をしてきた上で楽しんだら、まあ、ね、とか、
まあ、天気が良かったらさ海見るのもありですけども、本当雨も降ってるし寒いからもう外出る気しないわけ、まず、もう俺はその部屋で寝転がってたりしたんですけど
休んでた、
台本見たりとかテレビ見たりとか、ご飯の時間になったら降りたりとか。
あ、 なんかこんなさ、なんか最近やっぱ忙しいじゃないですか、稽古も重なってたりとかして、うん、でなんか時間があったらゆっくり休みたいなとか思ったりはしますけど、うん、いざじゃあ入って3日間とかそうやって、まあ、しかも撮影の合間とかで渡されたら、うん、何もでなんか休まないだろうし何もできないだろうなっていう、
うん、何もできないよ、休む気持ちにもならんし、うん、なんか台本も結局読んでても目に入らんから
そんな集中できる感じじゃないですもんね、
う
ん、
そうそうなのよ、
一回まだ向こ、県外にいて社会人の時に、3泊4日で石垣に旅行に行ったんですよ、3泊4日だったんだけど、うん、
また埼玉県民の時に
そう、うん、3日目に台風が来て帰れませんってなって、
うん、
で
明日帰れねえよ
って、そう明日帰れないよってなって、でもう4日目にでも1回空港に向かったわけ、石垣空港に、うん、今現状どうなってるのかとか、一応なんか欠航とはなってたけど、うん、初めてだったからこういう飛行機が欠航になるっていうのは、
はいはい、
で今どうなってるんだろうと思って行ったら、石垣空港もまだ今みたいに新しくなる前、
うん、
まだ本当にそれこそちっちゃい空港だったから、もう本当に空港の外まで人が溢れかえって、みんな外でもなんかちょっとこう雨風濡れないように身を寄せ合ってて、いやもうダメだこれはダメだと思って、
あれだ南極のペンギンの映像みたいな、みんな身を寄せ合って
ちょっと島になっててからねそう、あこれはダメだと、ここにいても意味ないなと思って、うん、帰ったらホテルがないんですよ、もう一回出ちゃってるから、
あチェックアウトしちゃってる
から、チェックアウトしちゃってるから、
うん、
でみんなやっぱ帰れないから空き室があってもどんどん埋まるじゃないですか、
うんうん、
で まずホテル探すのに旅行会社電話して、こういうわけでもホテル1回出ちゃったんですけどどっか空いてないですかねって言って、向こうと自分で探して、うん、でどこどこ空いてましたって言って行って、でそこ入っても、でも結局台風だから出かけられないじゃないですか、うん、私お店も空いてないし、で一応ツタヤ行って本買ったりとか DVD 借りはするんですけど、うん、もう全然やっぱなんか楽しくないんですよね、
まあ、そりゃ
せっかく石垣に行ったっていうのあるのに、うん、DVD 見てもなってなりますからね。
で次の日かな、一応キャンセル、次の日はもう 全日欠航、5日目全便欠航が決まってて、うん、で6日目に電話したらキャンセル待ちで明日のだから朝一の飛行機に乗れますみたいな、で明日の朝一予約して、なんかそれ予約というかこのキャンセル待ちを予約しといたら、
うん、
何番の方何便に案内しますみたいなのを、
うん、
空港にいて実際聞くか電話して聞くかみたいな、
うん、何番って何
だから、よくあるじゃないですか、料理で、そう料理で7番の7番でお待ちのお客様みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれのキャンセル待ちの300何番ってもらったら、
うん、
今200番まで案内してます電話で、いやじゃあそろそろ空港行こうかなとか、
えじゃあこれあ、ね、バラバラで乗れない人もいるさ、
もしかしたら、まあ、自分は一人だったんで、うん、あれですけど、もしかしたらだから別々とか、でもしょっちゅう電話して今何番まで呼ばれてますかって、今100番だからまだまだですねって言って、じゃあホテルでまだいるとかっていうのをずっとやって、結局だから6泊して
1人で
さすがに6日目はもう飛行機自体、飛行機というか台風自体は去ってたんですよ、ただ飛行機のキャンセル待ちで帰れないからって言って、まあでもまあ一応台風も雨風も落ち着いてたしお店も開いてたから1人でそういうなんだこっちで言ったら国際通りみたいなところに行って、うんうんうん、なんか空いてる居酒屋フラッと入って、
うん、
なんか地元の人になんかお姉ちゃんも台風で帰れなかったのみたいな感じで話して、一応地元の人と仲良くなりましたけど、
その時間取れたのはまだ良かったですけど ね、
まあ、そうだね、まだね、なんか一体変な一体感というか、うん、台風で帰れなかった人たちとみんなで飲むみたいな、
大変だったねっていう話しながら、だからもう毎日もその空港に電話して今日もダメかで一日終わるよりはまだよかった
んですけど、いやもうあれは怖い
の
だから、
でもその時対応する人は大変そうだな、
どっちの、
いや空港のさ、
まあでもそれはそうでしょ、
しょっちゅう電話来てさ、だから今何番ですっていうのをいちいち言うんでしょ、
いやだって
同じ人じゃないけど
丁寧な対応できるんすかね、
そうだよな、だって自分の業務もあるわけでしょ、まあでうん、それでいろんな人から今何番ですか5番です、今何番ですかってでしょ、
朝9時から5時までの対応の違いを見てみたい2つ並べて
もう絶対、は
い、ただいま30番の方までご案内してありますのでぐらいなのに、ただいま400番ですバンって切るとか、
でもだんだん数こ こなさないと、うん、だって電話してる最中とかも多分プープーとかってなってるさね、うんうん、だからもう絶対焦るでしょ、
俺こんな時絶対もう平常してんじゃない
もん。別になんかこっちも別に手なんか親切は求めてない、なんか知りたい情報だけ教えてくれればいいかなと思う、うん、
こういう時またね対応する方がすごいマイペースで、うん、はい、確認しますマニュアル通りでめっちゃゆっくり言われるとさらにイラつくっていうのもありますからね。
逆に丁寧でお客様大変ですねみたいなこと言われたら、うん、とりあえずいいから番号教えてみたいな感じにはなるかも、う
ん、ただいまですね250ですね、250も300だけどってなる可能性もありますから
早く言えってなるからねそうだからでもこのその後に、まあ、ないあの沖縄にいる知り合いの人と飲ん で、うん、でこの台風の話になったんですよ、うんうん、で帰れなかったって言ったらその人が観光施設で働いてて、うん、この観光施設にお客さんが来てた時にけ、飛行機の欠航が決まったと、うん、でその人がそのところで会社にすいませんあの明日帰れませんって電話したら、うん、その会社の人が分かったじゃあもう来なくていいよって言ったって、
うん
でその女の人がなんつうの例えば自分だ、まあ、東京の会社自分の会社に電話したら、うん、その会社の人が分かったじゃあもう来なくていいよみたいなことを言われたって言ってもうそのお客さん顔面蒼白ででも帰れないさみたいなでも変なだからすごい変な雰囲気になったから私が帰れないってなってもあ大丈夫だよって言ってくれる会社でよかったねっていう話になりました。
ああなるほどね。来なくていいよなんて
なんでそんなこと言うの。
いやもうだからもうあれじゃないですか黒いんじゃないですか。
いやもうだから厳しい会社だったんじゃないですか、
そ
っちはこの日までしか有給取ってないよね旅行でそっちの都合でね母来なくていいよっていう。
うわ
厳しい
怖い怖い。い
やそういう天候のねトラブルもあるっていうのは寛容でいてほしいですけどね。
うん
だからなんか台風とかこっちに来るまではやっぱ分かんないじゃないですか、
うん、
向こうの台風ってそこまで欠航になるとか、うん、なんか台風の進路をそこまで気にすることないけど、うん、沖縄ってやっぱ直撃じゃないですか。
そうですねだから直撃だから台風見て
しょっちゅう気にする明日休みかなとか気にするけど
明日休みなりそうだなって、まあ、台風来そうだなでなんか植木鉢を避難させたりとか、うん、
対策しっかりするけど、うん、やっぱ
対策がね
県外まあ、最近はね県外の方に直撃も多いから気にはするけど、うん、私が向こうにいた時はそんなの気にしたことなかったから直撃するかどうかとか、
うん、これはね
どうした
地元の人からしたらね直撃してほしいのがあるさ、
まあ、休みたいっていうことですよね。
休みたいとかね、
あんまないんだよな、
これがまたなんかあれですなかわいかわいそうってのおかしいけど、ね、なんかでもなんかこういうのあったよね。なんか台風で、帰れなくなった人をなんか、何案内してお家に泊めてあげるなんか前なかったっけこういうシステムが。
わかんない。
なかったっけ。だから
空港で拾ってくるってことですか。
そう。
泊まるとこないのじゃあうちおいでよみたいな。
そうそうそう。なんか前
のそういう運動みたいな。
なんかやってた気がするけど。
全然わからんな。
もしそういうサービスやったら泊まりに来るのかな。
いやー。
まあ。
ホテルが本当に見つからないとか、23時ぐらいになっても見つからないとかだったら、あじゃあすいませんって
一人でも行ける。
もうその声かけてきた人の顔を見ますもん本当に
顔を見る
目を見てこの人は信じられるかどうかっていうのをちゃんと確認してから行きます、うん、
目と鼻の下が伸びてないから
まあでも男の人が一人でさ、うん、あ誰か泊まれますよっつってさ、うん、やってたら
結婚して子供がいたらまだ行くかな。
あ
うん、男の人だけで住んでるとか
だから家族でその受け入れますよって言ってる人とかのとこ行ったら本当にいいんですかっつって行きやすいですけど、うん、男性一人が受け入れますよって言ってても
、ね、なんか違うものをね
で男性が来た時だけいやもういっぱいですいやこいつ何がしたいわってい
やもしくは男性が来るかもしれないですし。
あ男性がね
ああいいんですかっていう同じトーンの喋り方の人が
いやーねだから天候は注意しながらね、
うん、天候はねもう本当にこれだけばっかりも
なこればっかりなもうしょうがないですもんね。
分からないやつは分からないですからね、
うん、なんかね予備とかでねこうあの外のロケとかは撮影予備日みたいなの撮るじゃないですか、うん、撮影予備日も結局雨みたいな、うん、じゃあなんかしょうがないから室内で撮りましょうみたいな、なんかこれは何だったんだろうみたいな
結局はい
そうそうそうそう。
でもこんなにさ離島で撮影するって大変だなって思ったらもう初めてですね。
うん
やっぱそういう船が出ないっていう
そうねこんなに天気はいいのに結局足がないかったらいけないですもんね、うん、
こっち今と相当天気いいじゃないですか、うん、多分向こう今荒れてるのかな、分かんないけど
天気はいいんじゃないですか。だから海はやっぱ白波立ってたりとかしてちょっと天気悪いですけど、
海上がどうなってるかですね。
いやーなんかね、わざわざ離島に行く、なんていうんですかね、
うん、
やっぱ離島の方が海が綺麗だからって行くじゃないですか、うん、でも結局天気が悪くて撮った映像を見たらあれみたいなものもやっぱあるじゃないですか。
まあ、あるかもしれないですね。
わざわざロケ地そこまで南に行ったのに
ちょっと曇り空だけどまあ見ても綺麗だから行けるかっつって映像を撮って、
そう
後から見たらめっちゃ曇り空だった。
そうそうそうそう。
いやでもそれ言ったら仕方ない
よ。まあわかりますよ。わかるけど、わかるけど。
それ言ったらお前相当さ、デージ高い楽器を買ってさ、うん、楽器弾けるけど、うん、これで審査落ちたとか言われたら、
うん、
いや高いの買ったのになっていう感じと一緒だから、ね。
うん、うんうん、一緒かな。
うん、
一緒、多分一緒、一緒です。うん、
いやね、まあこればっかりはしょうがないっていう。
しょうがないですね。うん、
まあ撮影のねトラブルとかはありますわな。
うん、ありますよ。
機材が回ってないって言ってから戻った時ありましたよ。
そんなミスあるんだ。
慣れ取りして終わって帰る途中に。すいません1本だけ取れてなかったんでもう1回戻れますかって言われて、
それは聞いたことないな。
みたいな。まあでも全然本当に10分後とかに分かったんですぐ戻れましたけど、
あ、まあまあそれだったらまだいいですね。
いやそれでもちょっと大変だな。
まあでも大変は大変ですよね。
でもスタッフさんがね、うん、本当にもう寝ないでね向こうにいた時にもうパタパタパタパタパタパタ動いてるから、それこっちもね あまり下でさゆっくりゆっくり歩いてるわけにいかんから、やっぱ部屋に閉じこもるしかないわけよ、
う
ん
う
ん、
そうね。
で俺最初の部屋の時に、ゴリラコーポレーションのね、ゆうすけさん、
はい、
って方と家島出身のミッチーさん、
はいはいはい、
3名が同じ部屋だったの、
うん、
3名がね、で2人と初めて会う症例、
あ、
じゃあおしゃべりしたりして、
はいはい、
で部屋を畳の部屋があって、
はい、
でまあ、玄関開いてちょっとしたスペースがあって風呂とトイレがついてるやつだと、どこに寝ようかってなった時に、
うん、部屋割りみたいな、
部屋割りで、
はい、
荒垣さん決めていいですよって言うけど、いや俺は、
まあ、多分一番先輩ですもんね、
まあ、先輩だし
じゃあだから、
いやでもな畳で3名っていうのもなってなって、うん、じゃあ俺押し入れでいいわっつって、
しやさんが、
うん、
へえ、
いや一応2人はね同じメンバー FEC の方だから、
いいね、
畳の部屋いいですよっつって、うん、俺はこの押し入れの方に、布団を敷いて、
ドラえもんスタイルで、
そうそう、閉めて、うん、そこで一人部屋として、そうそうそう寝てたっていう、
本当にそうしたんですか。
あ、本当にそうした。で、二人が先に終わって帰った後はずっと一人だったんだけど、
うん、はい、ああ、なるほど、うん。先に撮影終わって帰った。
そうそうそうそう。
仲良くなれました？
あのね、結構喋りましたよ。飲んだりもしたし、スタッフさんの部屋とかで。
ああ、いいな、そういうのは楽しそうですね、やっぱり。
うん、
この離島行ってスタッフの方と。
そうそうそうそう、
みんなで集まって、
去年一昨年かな、もう直ちんさんとそばショーと一緒に渡嘉敷で映画の撮影があって、うん、
猫がいっぱいいた。
そうそうそうそうそう。で本当は当日の朝自分も仕事があるから入ろうと思ったら、やっぱこの当日がもしかしたら欠航になるかもしれないから、う
ん、もう天気予報見る限りとか、
前の日の朝からもう入っててくださいって言われて、直ちんさんとそばショーと3人で船乗って、でもう本当にだから1日目は何も撮影スケジュール入ってないから、もうついて3人でちょっとご飯食べて、もう島一周じゃないですけどしてから、もうずっとあと3時間ぐらい直ちんさんとも部屋でずっと喋ってたりとかして、
でも気心知れた中と行くのがいい。
そうそう、だからちょっとだからよかったね、なんか変な話、なんか直ちんさんと2人でよかったみたいな、なんか他の事務所の人とかだったらなんかしかもなんか本当に2人部屋のベッド2つしか入らないみたいな部屋なんですよ、
はいはいはい、
だからなんか言い方悪いけど逃げ場がないじゃないですか。
ないよ
だから
絶対ないよ、
ね、お酒も飲まないし
話し合うしかない。
そうそうそうそう、う
ん、だって俺もこのお二人がいたからよかったかもしれないもん。どっちか一人だけだったをまたちょっと変な、
あまり1対1も1もみたいなね。
なんか微妙にお互い知ってる感じだから、
あ押し入れの中にも逃げられないです。
そうそう
1対1だったら、
じゃあ楽しみだな、
ね、
僕明日石垣行くんで。
え、明日からだっけ。
あ、そっか、リップの
明日行きます。
いいな、
何、飛行機、
飛行機、
石垣は飛行機だね、
はい、 金土日ですね。
あ、そうなんだ。
日曜日に帰ってくるのかな。
あ、もう行ってらっしゃいですな、
石垣に行くんでね。今この話をなんか聞いてて、うん、ちょっと楽しみだなと。
石垣初？
いや、2回目ではあるんですけどね、うん、あの前はベンビーさんとリップサービスとあの一緒に、
はい、
あの2組でなんかライブやるっつって、うん、僕がスタッフでついていくっつって、うん、でベンビーさんがちょっと岸本もいてほしいなっつって、うん、寂しいからっつって、ね、岸本連れて
飲み相手だからね。
僕と岸本はもうスタッフとして行ったんです、うんうん、したらそのライブを見に当時彼女と一緒にチャインヒビがなぜか来てて、
あ、
ココリチ揃ったしってなってちょっとネタするっていう、
こんなのもあるんだね。
ありましたね前。
ヒビちゃんは完全プライベートってこと？
もう完全に見に来ましたっていう、まあまああの、
なんかさ、
石垣のおばあちゃん家やるから
って。あ、だからか。なんかヒビちゃんフェイスブックで、はい、なんかこのリップの単独のポスターしゃべってから、
あ、石垣に、
そうそうそう、なんかポスターが貼ってあるのなんか嬉しいみたいな書いてあって、うん、なんでお前はまず石垣にいるのかみたいな。
だからおばあちゃん家があるから、
おばあちゃん家があるんだ。
だから石垣で今行きやすいじゃないですか、 LCC とか、
う
ん
う
ん、多分それで行ってたんじゃないですかね。
うん、
はい、
そっか、飛行機
楽しみですね。
俺も明日また行くんだけど、まあ、行けない可能性もあるから。飛行機だったらね一発ですな。
そうですね、うん、
楽しみでございます ね。さあ、なので一旦ですね、心でお時間が、いいぐらいになってきたので一旦ね、あの CM 行きまして、うん、この後メールとか、ツイキャスボンボンボンと、読んでいきたいなと、
はい、お願いします。
今日メール誰ですか？前、え、
深夜さんを飛ばして私が読んだんで深夜さんですね。
あ、俺にも深夜さんに戻りますか、
はい、戻りましょうか。はい、
はい、というわけで、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp となっておりますね。件名にオリジンチャンプル木曜宛てと書いてメールの方お待ちしております。 FM 那覇でございますね。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、3月2日木曜日、もう3月ですよ。17時23分になりました。木曜オリジンジャンプでやっております。
はい、よろしくお願いします。ツイキャスの方もね、やっておりますね。はい、はい、柴井太郎博士さん、旧具志賀市のレッサー、
ありがとうございます、初見です、言うてました。
はい、群馬何蔵さん、昔の石垣空港、そういう時すごい人の量になるって聞いたことある。
あ、先ほどの結婚した時の、
ね、もう全然本当人の居場所がなかったですからね。だから新しくなってから行った時に、あ、ここだったら空港で待てるなって思いました。
広いですかね、パイヌ島空港ね、
綺麗にね。文禄さん、約3年大阪から沖縄に毎月飛行機乗ってたけど結婚は1回もなかったって。すごい、
毎月乗ってた
って、
毎月乗ってたのに結構ないんですよ。
え、これなんで？
前どこで
食べたのかな。ライブに来てたってこと？
まあ、お笑いライブだ、まあ、だってあれですよね、文禄さんはお家がこっちですから。3年間単身赴任されてたんですよね。はい、旧具志賀市の俺さんから、うん、あだかきさん、あだかきさん、そんなに怒るなと、
う
ん、
怒る。あ、先ほどの電話の対応ですか、
うん、
はい、
はい、ですね、キグシカシの俺さんはコインだけも、あの、持っていなくなりました。ありがとうございます。
その前にあだかきさん、あだかきさん、そんなに泣くなって、
泣くな、
泣くな。
若さんから、皆さんこんばんは。大阪は強い風が吹いて寒いですよ。でも寒さのピークは過ぎて梅も咲き始めましたと、
昨日の夜から今日にかけてぐらい寒かったですけど、
ね、春一番みたいな感じなのかな。
何、梅っては桜じゃないの、この時期って。
今まだ梅ですね。
そうなの、一応冬という
か、梅か、あとは桃、桃はもうちょっと後かな。
え、これ沖縄でこんなん聞かんよね、梅の時期とか桜。
聞かないっ
すね、桜以外。
桜しか聞かないです。
あるんだね。
一応言ったらこっちの桜は彼岸桜だか寒肥桜だから、ちょっと寒いところに咲く やつじゃないですか。
あ、違う違う、その、
はい、
季節によって今梅の時期っていうのは初めて知った俺。
言ったらだって沖縄桜とコスモスとさ、あのひまわり祭りが一緒に行われるじゃないですか、うんうん、もうあれがもう分からん今ど今何月
ひまわり夏じゃないんかいって
なる。だから3月は梅で4月が桜で5月なんだろうな、花で言ったらもうスギ花粉の時期しか分かんないけど。
かすみ草じゃねえの。
かすみ草は結構、まあ、今花屋は年がら年中咲いてるイメージですけどね。で6月がアジサイとか7月8月ひまわりとかで9月にコスモスとか、
うん、いや単純にこのコスモス2回目じゃないですか、
うん、コスモス秋だよ。じゃ沖縄はね3月とかに咲いてますけど、はあ、一応秋の桜って書いてコスモスだから。
なんでこんなに詳しいんですか花について。
一応親が花好きで、あの
お前女性か
女性だよ残念ながら残念ながら女性だよ。
いい家庭だな。
だからよね、
なんかもう本当にありましたよ。だからシクラ12月とか冬になるとシクラメン、
布施明のシクラメンの香りでしょ、
香りをね、うん、毎日嗅いでたりとかしましたよ。
じゃあ家でその季節の花みたいなのを飾ったりとかしてた
って、ね、うん、してたしてた。
風流だね。そういういい家庭だね。
いい家庭ですね。
そんな親から育ったのに娘は植物を全部枯らすんだよ。
ああ、うん、だ
サボテンも私が枯らしてから親が増やしてなんかすげえ量になってたりとかする
サボテン枯らすことってできるんですか。
なんかねこの水あげる加減がよくわかんない。
あげすぎて枯れちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
あ、なるほど、
ね、げるときはなんかあげないときは本当にあげないから、あ、うん、げるときにちょっと多めにあげとこってやると枯れる。
ああそうなんだ、うん、ちょっとでいいんですね。
ちょっとでいいんだね。
全然わからないんだよな、
うん、結構詳しいは詳しいかも。
いい、本当にいい家庭ですね、うん、そういうなんかなんていうんですか、
季節を大事にするというね、うん、
でお家に花を飾るっていう、
うん、大事だよ。
なんか自然と一体化してるよ ね、 ちゃんとね、ま
あ、だって前も写真見たじゃないですかあの田舎
周り何もないし、うん、いやでも素晴らしいと思うな。
もうだからいや大体2月に最近帰ってますけど、なんかお父さんに山の名前全部毎回あれ言われますもん。あそこに見えるのがなんとか山で、あそこに見えるのがなんとか山で、雪かぶってるのがなんとか山でとか。
聞いていい、それを知ってさどうなるの、うん、
一応地元のこと知れるじゃないですか一応やなんか富士山とか山とかって、あそこに雪が降ったら冬支度始めなきゃいけないなとか、昔の人とか、昔の人って言ったら変だけど、
この2017年にそんなこと言って、
ありますありますよ、
うん、いやそう昔のね習わしというかもうその、う
ん、雪がかぶったからそろそろ支度を始め
なきゃ、そうそう、こっちがどんどんあ、じゃあ雪降るなとか。
超面白い。
面白いじゃねえよ西原出身のくせに
面白い俺だってさそんなのないさないよね。もうそろそろ、ま
あ、もう風ついて雨降んなかなぐらいの感じですよね。
だって12月だからそろそろ衣替えしとくとか、なんなら衣替えもしないぐらい、
まあ、そうですね、もうしたところでみたいな。そうそう、
タンスの中いつも夏服とかも入ってる状況だ
から、ね、うん、あ、なんかあるじゃないですか、梅雨、あのハーリーの鐘が聞こえ、ハーレーの鐘が聞こえたら梅雨が明けるみたいな、あんな感じがいろいろあるかな。
全然そんなないです。
アニゾーさんからそれを風情というのかなと。
いやそうですよね。
でもそう季節感はね、だから全然風情も何クソもないよ。もう38歳がもうな、言ったらそっか、まあ向こうだったらね桜とか夏だったらひまわり海とかで、秋だったらも紅葉とかで、冬が雪景色か。やっぱ四季がねちゃんとしてるから、
う
ん、
沖縄で育ったら四季がごちゃごちゃなって覚えてるってことですよね、
うん、日しかないもんな。
だよくこう歌があるじゃないですか、うん、この J-POP、うん、桜のさ、あの桜舞い散るとか、
はいはいはい、ケツメシね、
うん、舞い散らないじゃないですかこっちの桜、はい、
うん、だから散らんけど散る
とかね。
だから沖縄では全然しっくりこない歌の歌詞とかめっちゃありますよね。
あるある、
終電が来る前にみたいな、終電なんてねえよっていう、5時まで飲んでるよっていうのとかね。だからそれは伝わらんわっていうのとか、
まあね、だから卒業式の時期の桜の歌だったりとか、うん、あとなんかな、まあ、それこそ雪景色とかね、う
ん
う
ん、あと女の子の歌もあんなに女の沖縄の女の人可愛くないやん。
えそれは違う、それは深夜さんが今まで関わってきた女性の問題、うん、
の当てられた態度だけで言ってる可能性はありますけど、
深夜さんがどんぐらい嫌われてるかっていうことの問題。
なんだよそれ
何それ。
県内だけで言えば会いたくて会いたくて震えるなんてほぼないですから
、ね、別にあれ寒くて震えてるわけじゃないからね
会いたくて震える、よしちょっと車出して高速乗る場合ぐらいの1時間行けば会えるみたいな感じです。
逆にでも沖縄と県外だったらもうあれじゃないですか、
まあ、なんか県外
なかなか会えないじゃないですか
逆にでももうそれはもうしゃあないってなるじゃないですか、
うん、
だから俺、
まあ、だから内地の方が県外と県外でも車ちょっと頑張れば、
うん、だからなんで会いたくて震えてるのかなっていう不思議
のあれ、これそんぐらいだからその好きってことなのかね、
それぐらい好きっていう
心がってことでしょ。
あ、そうなんすか、プルプル震えてる
そうどういうこと、シワワか、どういうこと、
震えてたらもう、
そう、病院行った方がいい
会いたいのにうんって震えてると思ってた。
あ、じゃああれだ、私を子犬のように可愛く見せてるんじゃないの、
いや、こんな自分可愛いみたいな、
あざといな、ね、私は子犬ですよみたいな。
いや、あの人あざとい歌しか歌ってないですね、女性のあざとい
部分の、ね、
トリセツとかもそうだし、
あったよ、
重たい女ってい
う、でもそういう女が好きでしょそういう女が好きでしょ、
うん、そういう人ダメです僕は、あの大和なでしこですよ、だから僕が好きなのは。
え、別に会いたくないけどって言われるよりは、うん、もう会いたいって言われる方がいいでしょ、
会っていただけますかの方がいい。
え、やだやだ、すごいこの時代に男尊女卑はい、アニゾウさんからヒートを頭に言っても無駄と、うん、そうですね、はい、風情なんてないですねこの人には、
うん、風情関係ないよもうな、うん、
あったら結婚してるな今頃、
うんうん、そこが欠如してる可能性もありますね。
そうだね、はい、なんで今水飲むの
博士から薬が切れて震えてるんだよって違うよね、
はい、違うアル中とかそういうタグじゃないですよ、うん、はい、メールいきますか、はい、
メールありますか、
うん、
行きましょう、
はい、
木曜りちゃんですね、うん、はい、2月は結構多いよねと、
まあ、雨風強いですからね2月は、
うん、仕事で泊まりに船積みあるけど2月のこんな天気は確認してから行かないと入居すらしてくれない、ともき間違えた時もあるよね、
う
ん、
と、あ、時もあるよねっていうのを、
ともき、
きともがね、
はい、
行ってこれでも本当にじゃあ荷物どんどんどんどん、うん、あれでしょ、たまってくってことでしょ。
いや、そうじゃない、だって結婚したってことは、その僕が行ったザマミのところは、うん、お店が一つしかないんですよ、
まあ、物資が届かない、
うんうん、商店が、でここがコンビニではないんだけどもう何でも揃ってるわけ、一応ちっちゃい商店で105ストアっていうんだけど、だこういうところやっぱり
行った、は105ストア、
え、知ってるの、
何月だっけな、3月ぐらいに私もザマミ行って行きましたよ。
行った、本当にじゃあそこだけしかないんです、ね、
うん、そこだけしかないの、
泊まったとこの近くに役場の近くですよね、
そう役場の裏、
そうそうそう、でなんか105カップみたいな105ストア限定カップとかあるんですよ。
カップってどういうことですか、
マグカップ、
マグカップ、あ、ワンカップなの
か、じゃあお酒じゃない薬切れて震えてるやし
105ストア、そうそうそう、そこしかないんで、まあ、そういうところは物資が届かないとね、
そうですよね、まあ、もう売るものもないですし、
そんな在庫も抱えきれないですからね、うん、そういう時のためにっていう、
で俺意外にああいうところってさ高いのかなと思ったけど、
あ、そうでもなかったですね、1個しかないし、
うん、まあでも本当に商店というかですからね、
ちょっとしたスーパーというか感じではない、商店も完全に商店だ、
商店
だ、もう見た感じは完全に商店ですよ、
何があるのみたいな感じ、
別に大きくもないし、ただ何でも揃ってるよ、
すげえ
でもザマミも結構観光のお店とかも増えてましたね、増えてたっていうか居酒屋さんとか結構おしゃれだった、
あのね、あのパッと見わからない居酒屋が多いのよ、
あ、
なんか民宿とセットになってるみたいなのが多いから、
あ、
600人しかいないって言ってたけど、その僕が泊まった、あ、そう、僕が泊まったところのこの、オーナーの息子さんが、うん、まあ、男の子がいるんだけど、男の人、うん、その方が、いや僕の知り合いに沖縄本島でね、滑りまくる芸人がいるんですよって言うから、誰って聞いたら、うん、あの髪が長くてショーケースのユージって言うんですけど、ユージのことをつってそう、ユージと高校小学校中学校が一緒だったんかな、
へ
で、親父がザマミにペンションやったから、もう うん、後を継ぎに、2年前からここにいるということ
です。へえ、滑りまくるってわざわざつけるっていうか、
そうそうそうそう、なんかめっちゃ知り合いとか言って
た。へえ、
また近いっすね。出てくる人が意外すぎましたね、
そうなの、
ユージさんって。
でも結構
亮も知ってるよって言ってた
から懐かしい。あ、いろいろありますわね、
うん、
ありますわね。今日あどうしたんですか。
何が、
なんか空調が小師匠さんみたいな感じで、
じゃあなんか多分、うん、
でさあねっつってさっきもポロって言ってたの流しはしたんですけど、
4月のね公演がね、はい、今12時半とか1時ぐらいまで稽古してるんですよ、毎日
夜中までやってますよね。
そうで始まるのも遅いけど、実はその前に普通に7時から8時からとかこう歌の練習して、
個人練習みたいな、そのパートごと
に、パートごとに練習して、で9時から全員で集まってじゃあやろうかって言って12時半とかにやってたりとかするから、なんかね家にいないね、
うん、
疲れが取れない
本当に。でもフェイスブックでも書いたけど目覚まし時計が聞こえないわけ、爆睡しすぎて。で目覚ましかけた1時間後とかに起きるから本当に飛び起きてる、はぁっていう。
それこそ猫みたいに、
うんうん、
眠すぎて眠すぎて
聞こえない、ピョンと跳ねるみたいに、
はぁって言ってでも本当に、今稽古場と家が近いので、う
ん、遅刻一番いいんじゃないか。
そう、遅刻はしないけど、これ本当になんて言うんだろう、ちょっとでも離れてたら遅刻の時間に起きる。
あ、今日僕も危なかったですね
もう怖い。だから昨日1時ぐらいに帰ったじゃないですか、うん、で、1時ぐらいに帰って今日リップとノーブレーキが CM の撮影があって、
はい、ああはいはい、昨日一昨日ぐらい
衣装合わ
せみたいなこと言ってましたね。
で衣装を持っていかなきゃいけなかったから、はい、もう本当に寝る前に10回ぐらい明日は4時起き、明日は4時起き明日は4時起きって言って、
4時、
4時起きっていうのをもう本当に体の中に叩き込んで
3時間ぐらいしか寝れないって仮眠ぐらいの感じ。ちょい長い
今だからちょっとなんつうの、テンションをこう頑張ってあげてるけど、この のんびりのさあねーだと思う。
あ、
なんとかさあねー。
なるほどね。
そう
だからニキビも
うるさいな
あら、じゃあなんか疲れてんなと思って、そう肌荒れ出てんなと思って
肌荒れを見抜くな肌荒れを見抜くな。いやだから 寝ないとダメ。
もうちょっと、ね、でも稽古時間早い方がいいね、やっぱりね、健全な時間に始めたい ね、
そうね、
あのね本当にちょっとね熱が帯びた時ぐらいが12時ぐらいになってんのよ。
あ、
そうだからもう普通の時だったら7時からの稽古の時だったら10時、22時のテンションだわけ、
はい、
でもうワンシーン行くかみたいなテンションだけど、いやいや12時半12時半みたいな、
もう過ぎてるよ、そうそうそう、12時過ぎてるよと。
なんかこう金だから誰かがブレーキかけないと明日後悔するパターン。
あ
ー、でも稽古始まったら始まったら元気なんだけどね、
うん、
そう、いやだからね、
10時スタートってやっぱすごいよ普通に考えたらよ、
うん、まあ、一応だからもともとパホブさんとかは社会人やりながらミュージカルをやろうっていう団体なので、うん、なんて言うんだろう、9時5時とかじゃなくって、うん、まあ、いろんなね 夜のっていうか居酒屋さんとかで働いたりとか、
うん、
塾の講師だったりとか学校の先生やりながらやってる人たちなんで、やっぱ終わる時間が遅いんですよ、うん、それに合わせてはいないので、なんで、まあ、うちらもねそれに合わせて稽古しようねっていうところから始めたんで、なかなかね、
うん、パフォーブさんこう考えたら、ね、本当に今までやってた時が 2,3 時ぐらいまでやってたんじゃない、
やってました。私も一回一緒にやったことありますけど、だからもう私の10時に尾瀬の稽古が終わった後に、あ、そっちの稽古行って11時半とか12時ぐらいからじゃあ投資始めますみたいな。
すごいね
すごいね、
それはすごいと思います。なんかもう今めっちゃやってますもんね、稽古
やってるね。だからでもダンスもやってるし歌もやってるし、いつセリフ覚えんのっていうねえ
やっぱミュージカルになるとダンスと歌がもう稽古は多いんですか。
ダンスと歌やってみたいなところはやっぱあるよね、締めるのはダンスと歌が多いので、
やっぱそこはちゃんとしとかないといけないねみたいなのあるから、だから演技パートよりもそこの時間が今いっぱい取ってる、
まあ、まだダンスの振りができてないとかもあるんで、とりあえず振り付けて渡さないと
稽古も
そうそう自主稽古もできないじゃないですか。だからとりあえず先にそっちをやろうっていう、で人が揃ってないとか、ちょっとさもう一回台本やろうってなるときは台本稽古入れたりしますけど、
すごいっすね、
使う脳みそが全然違いますね、
うん、全然違う。だからまあそんぐらいいいの今作っていますので、
はい、ぜひぜひ4月の1日
もうあと1ヶ月
夜と、4月の2日 の日曜日が昼夜、ね、いつもは2回公演なんですけど今回3回公演で、うん、でいつもは14時と19時とかなんですけど、はい、今回土曜日が18時開演、うん、で日曜日が13時と18時開演でちょっと1時間ずついつもより早くなってるのと、うん、回数も増えてるので、うん、いつも日曜日の夜だったらいけるのにっていう人も今回、うん、来られますので、う
ん、いつもは逆で土曜日に公演やって日曜日昼1公演とか、
ね、そうそうで終わりとかなんですけど、はい、今回は日曜の夜もあるの で
土曜日が1公演で
そうそうなるので、
まあ、なんかいいっすね今まで考えつかなかったというか
果たして荒垣慎也が3回目踊れるのかっていうね
そうなんですよ
2日目千秋楽に2公演っていうまた慣れない
そうそうそうあのね映画の撮影する時も1回膝やっちゃってね
え
今回ですか
ひねってアクションシーンがあってね
へ
ひたすら殴り続けるっていう
ああ怖っ
それを監督さんが、まあ、長回しできたいっつって1回やってみようってなってまあ、やったのはいいんだけど一回終わって次やるときにもう体力がねもう結構重いだからヘロヘロだからあの踏み込んだ瞬間グキってねあちょっと止めてください
すいません
いやもうやる方が殴る方がもうちょっと待ってくださいと何でお前がやられてんねんみたいな
痛いっつって
痛い痛い
でも本当にやればやるほど踊れなくなる結構長く踊ってるダンスがあるんですけど時間的にねなんかもうみんなはやればやるほど振りを覚えるから
上達
していくんだけどやればやるほど
体力がなくなっていくっていう
踏ん張りが効かなくって回れなくなるわけ
ああなるほどね
だからもうなんかじゃああと1回踊ったら録画しようかって言うんだけどごめんもう次で録画しようって
次からもう1回撮ろうっていうそれの方がいいかも可能性があるからみたいな
そう怖い
わかる
なとぜひ楽しみにしてほしい
です、ねはい、よろしくお願いいたします、
僕もピンの時にネタの練習をすればするほどどんどんダメになっていくっていうのがあって、
もう迷ってくる
よドツボにはまる
そうそうドツボにはまる
これは面白いのかってもう考え出してしまったらもう面白いかどうかわからんからネタ変えようかなとかなんか面白くのないものをこれが面白いんじゃねえかっていう変なテンションになってくるっていう
夜中に作ったらダメだよね
そうだから練習を積み重ねるっていうのもやりすぎると良くねえなっていうのはその時すごい思いましたね、
うん、
夜中特に一人の時間に入りやすいからね
ああそれもありますからね、うん、はい、はい、だから一旦また CM 行きまして、はいうんまた次何トークしたらいいんかなメールかな、ま
あ、ここで喋るの、
読んでいきますけども一旦ここらで CM の方に行きたいと思いますそれでは一旦 CM です
はいどうもリップサービスでーす
江森さん今日も顔が大きいですね
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのか
あ今日も滑り知らず
当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復 Z を間違いなし
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか
そうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ
良い品をいつも安くビッグワン
はい3月2日木曜日17時43分になろうとしております、うん、木曜日人チャンプルーでございます、
はい、よろしくお願いします
あれ
びっくりした
疲れてるぞ
じゃあジングル流してるつもりだったんだけど
FM
なーはーとかね
はいっていう感じでっていう始めようとしたら、うん、もう一回あの振り出しに戻る仕切り直しではないけど
いつものこのマイク振るところまでちゃんと待った
もうちゃんと待ちましたジングルと
お城さんが
外からそしてそこに ねたまたまお城さんが出て音聞いてたから、うん、ちゃんと外からキュー出してくれて
ノリノリでしたねオープニング曲に
お気に入り通りでこんなのやらない
すいませんありがとうございます、はい
先ほどね、
うん
ちょいちょい僕ら喋りながらもこの、
お外の
お外のこの、はい、なんとかステーションじゃないスタジオ、サテライトスタジオに今ずっといるんで、外やっぱ人通って見るから、うん、来るたびに見ちゃうじゃないですか、
うん
まあ、それでちょいちょい見てるんですけどさっきアドモって一人多分お一方にやってるのをユーストで見てた人は見たかもしれないですけどいつもメールくれる、はい、ご本指さんが、
はい、
いらっしゃいまして
初めましてでした
、はい、先ほど読んだメールもご本指さんだったんですけど、
う
ん
メールも来てましたコーヒー持ってったらオリオンのビールもらっちゃったご本指でしたということで
ありがとうございます
コーヒーの差し入れを
差し入れいただきました、しかもまさかのパックという
ありがとうございます
どう分けたらいいのこれ後でじゃんけんします
そうですね
はい、
ありがとうございます
ツイキャスの方ソンコッシュさんから、
うん、
疲れかなって
聞きますいや疲れですねともき
ともき レナさん、
レナ、ありがとう。レナ昨日もね、ツイキャス、一昨日か、
お客さんですか、
はい、
会ったことあるかな、
はい、あれです。
なんだお前も疲れか年か、
なんていうのかな、まあまあでもライブにも来てくれる、あの仲良し女の子の2人組のレナですね、はい、
はい、ありがとうございます。
仲良し女の子の2人組面白い、
どういうこと
ね。いや多分今日も来るのかな、便秘会に。この後便秘会なんですよ今日。
あ、そうですよ、ね、
早いっすよ、ライブ先週終わって。そう、ライブを先週だったんです。ありがとうございました。
あ、そうそう、ライブの話をしようと思ったんだ。そう、
さっきそれを言おうと思って、あっと思って思い出したんですけど、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、レイナさん、レイナさん、レイナさん、
レイナ、レイナ、
レイナさんから、はい、いきます、いきますと、
はい、
ありがとうございます。ライブもね、
ライブもありました。行ったら文禄さんとお会いしまして、
う
ん、
あ、そうですね、
打ち上げ来てくれて、あの文禄です
っつって、トンクッシュさんが、はい、あのお母さんといらっしゃってて、
お母さんといらっしゃってました、
ね、そう、全然さ分かんなくてから、とお友達かなと思って、
僕もお友達かな
と、初めて見る方だなと思ったら、後になってお母さんと一緒に行ったって言ってたから、
打ち上げ来てくれたんですよ。そうで、お母様も一緒に、
めちゃくちゃ若いじゃないですか。
若い、もう、
本当に普通に友達と来て、初めて来た友達が打ち上げだから、打ち上げも来たよっていうテンションなのかなと思ってたんですよ。じゃあ母ですってなってて、ってなってて、
すごい。
トンクッシュさんで思い出したんですけど、
何思い出すの？
先週、
うん、
もうこれもう話としては皆さんも終わったと思うけど、歩むの、
はい、あ、披露宴、はいはいはいはい、は
い、いましたよね。
いらっしゃってましたね。
初めて、なんていうんですか、ああいう場で会ったんですよ僕は。
挨拶したことは
あるけど、
まあ、ちょっ と, 公園見に来てくれたりとか、
そうそうそう、こういうなんていうの、
そこまでフレンドリーなお話はできない、
みんながご飯食ってる場所とか、
まあまあまあ、はい、プライベートというか、
そうそうそう、でそれだけ
終わり何もないんかい。
普通にいるんだなと思って、
普通にいるんだ、
お酒飲んでたら、ね、
ちゃんと存在するんだ な
皆さんは何、あのあと二次会とか行かれたんですか？
私は行けなかったですね。
僕も行けなかったです。なのでここではもうその二次会以降の話はできないん
です。
知らないから。
とんこちしゅうさんから、はい、不倫のお誘いかしら、
バカじゃない。しかも何ちょっと変わってるけど、かっこ極みさんチームって何？
あ、これはあの金曜オリジンアワーで、はい、トンコチシューさんとあと他数名のこのリスナーさんのことを基盤でると、
はい、そのチーム、
もう結婚もして、はい、まあ、言ったら女性を捨ててるみたいな言い方を基盤でるって言って、
基盤でると
基盤でる
って、たまに来ますよ私に、秋山さんも基盤でるでしょって言って、
失礼な、ね、
まだまだですよって、
もうちょっと頑張らせてくださいって思うよね。
はい、まあ、ライブね、打ち上げもいっぱいありました、うん、そう、文禄さんにお会いしましてね、
うん、
ありがとうございました。ご挨拶していただいて、うん、文禄ですっつって
、初めて、
多分だから、あった、
あ、そうなんだ、
初めましてですよねつって、こう直接会うのはっつって
、へ
ー、そうだから遠くで見たりとかありましたけど、多分挨拶とかしたかなぐらいでしたよねって話になって、あ、すみません、 ありがとうございます
っつって、そうなんだ、私結構、はい、ラジオやってすぐぐらいとかだったと思う、演劇の方も見に来てくださるので、うんうんうん、この最初なんだろう、でも奥さんもいらっしゃって、
そうだよね、
あれ、お会いしまして、ちゃんと話できたというか、
アシビナーでやった時じゃなかった、
インディペンデントですか、
あ、違う違う違う、
ゴハット、
ゴハット
来世、
いや、ゴハットの時だった気がするな、
あ、じゃあ結構前ですよね、
忍者のなんかの時に来てた気がする、
お
いらっしゃって、
だからなんかその挨拶してもらう前に、うん、その僕違うテーブルに座ってて、
うん、
でまあうちのちゃんひびとピロンピロンと、であの他のアニゾさんとかね、リスナーさんとか、
うんうん、
あのお客様と一緒にその紛れて座ってた会話が聞こえて、
うん、
ちゃんひびさんがブンブンって言ってたんですよ、
あのメールのね、
そう、メールの、まあ後から聞いたら、そう、文禄さんのブンブンっていうやつだったんですけど、その時ちゃんひびさんがなんか最近普段からもなんか常にサングラスをかけてる、
あ、ね、
今、
はい、
おう、
なぜか分かんないですけど、
お
かけてたりとかするんですけど、その時もかけててブンブン言ってるから、なんで BKB さんの話になってるのかなっていうのを思ってた、
バイクのあれだと思ったの、
はい、まあ、聞いたら文禄さんがいたからっていうことで、後から分かったんですけど、
結構いつから知ってるかな、でもなんか多分猫好きっていうところもあると思う、
あ、
文禄さんも猫を飼ってて、猫好きで結構話盛り上がってみたいなところはあるかなと思います。
いや、ありがとうございます。だそのライブの、ね、打ち上げに今回の台湾の方がいらっしゃってて、アニゾーさんとなんか前知り合って、
うん、
でまたそれぞれ、ね、群馬と台湾に帰ったけど、また旅行で沖縄来よう、じゃあ
でも多分
せっかくだからっつって一緒に回ろうみたいなので来てくれて、そのままライブも一緒に連れてきたらしいんですよ。
へ、どうだったのかな、
いや、もうほぼ日本語喋れないんですよ、はい、ありがとうぐらいの、
おーおーおーお
ー、だからアニゾーさんともその場でのやり取りが LINE で一回
通訳してみたいなこと、
は
い、
日中翻訳みたいな LINE のアカウントがあるんですけど、日本語をその LINE に送れば中国語に変換して帰ってくるんですよ、すぐ。中国語書いたら日本語で変換して帰ってくるのを見せ合って会話してるんですよ。
すげえな。
何で知り合ったのかな、まあ、そもそも。
いや、なんですかね、多分旅行先でなんか飲み
盛り上がったのかな。
だから詳しくちょっと覚えてなかった。
でも多分あれだろうね、台湾から来る方が近いだろうね、距離的には。
まあまあそうだよな、
アリゾーさんの方が遠いよね、沖縄に来るには。
でもすごい、それでお笑いライブ見に来て、
見に来て、だからネタとか分かりましたってなって、ね、
もう純選手なんてもう、
いやもうなんだ、別の国の人がやってるんじゃないかと思うぐらいだと思うんですけど。でも
これで言ったらそのキャラクターとかね、動きでやっぱあれじゃない、
まあ、でもほとんど喋ってるじゃないですか、漫才もコントも、だからもう分からないんだけど、今回一番面白かったのはピロンピロンだったっつって。
あ、まあ、ピロンピロンのネタはあれだよね。
今回のピロンピロンのネタはなんか、蹴り技を3日で覚えてきたので皆さんに紹介しますっていう、あらゆる格闘技のつって、ローキック、ミドルキック、ハイキックをやるっていうネタだったんですけど、うん、それが全部足が上がりきらないっていうネタ。
お腹も突っかえてるし、言ったら足もそんなに長くないから、はい、
ないし
全然ハイキックじゃないみたいな、
蹴るけどローキック、ミドルキック、ハイキック全部同じ高さとか、竜巻旋風脚やりますとか言ったりなんかそういうのをやって、動きのネタだったんで、
う
ん、それが一番分かりやすかったっ、
面白かったっ、まあ
ね、面白かったっつって。
あれを持っていけば世界に通用するんだ。
まあまあ、だから
台湾は通用するんだ。
うん、
だ
動きだけとかね。
ああ。
OK、ネクストローキックっつって、つってやればできますか。
すごいですね、台湾の方。
だからその方とも、だから
チャレンジ精神というかね。
いや、アニゾーさんの人脈も広いな、また、ね。
だから僕らがなんか聞きたいけど、なんて言えばいいか分からないじゃないですか、中国語って。だからどうしようと思って。普段何語で喋られるんですかみたいなのを聞き出そうとすると、パッて自分の iPhone 取って、うん、その翻訳の LINE のやつ開いて、あの音声入力をして、ここに喋ってっつって、
あーはーはーはー、
差し出していくんですよ。そこに普段何語ですかって言ったら、パッて文字日本語が出て、それを送ったらすぐ返ってきて、あーっつって、それをまた打って見せてくれる。
でも本当に文字でしか会話できないじゃないですか、うん、漢字がブワーって並んでてもこれをどう読んでいいか分かんないから、うん、もう本当に携帯だけの言ったら無言というか、うん、
なる。あ、だ読み方が分かんない。前ちょっと前とかまではそのガイドブックみたいなのに使える英語みたいなので振り仮名振ってやって、それを片言で読んで会話とかじゃないですか。もう今これでできるから、
携帯で海外行っても安心というか、ね、
そう、だから道迷った
どこどこホテルは
そこに行きたいけどみたいなのを。いや、
でもだから相当滑舌でも良くないとダメだしね、こういう音声入力の場合は。
そこまで、でも、
でもそこまでですよ、本当に。普通に会話する感じの、何語で喋ってるんですかぐらいの感じのを携帯に言うだけでちゃんと読み込んでくる。
打つこともできるの。
打つことも一応できるんですけど、だからその打つ、このなんていうんですか、あのキーボードが中国語用のやつだったんで、うん、
あはははは、
あって打てないから、もう音声入力で喋ってっていう。
すごいね、
すごかった。だからもう
技術の進歩はすごいね、
進歩すごいなって思いましたね。
はい、
いい経験をさせていただきました。
便利な世の中になったも
んだ。いや本当に、でもライブ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
もうすぐ、
もう間もなくですけども、
じゃあね、僕はまたこの後便秘会がありますから
こっちからになって、なったらやっぱり混んでる。
あのね、ギリギリなんですよ、いつも到着が。
まあそうだろうな。
前までは6時に首里終わって、まあ、6時ちょい前ぐらいに終わるじゃないですか、うん、で6時過ぎぐらいに首里出て、もうすぐ高速入り口あったんで行くと、早ければ本当に6時半には着くんですよ、
うん、
着いてたら、うん、遅くても7時
前には着くんで、30分で着
くんだ。もう30分ぐらいで着くっていう感じなんですけど、もう今8時開演なんですけど、7時半ぐらいに着く。
うわ怖い。
ギリギリなんですよ、だからいつも
1時間も伸びたの。
はい、いやもう道順が混むから、ここから一番近い高速の入り口はもう那覇か西原じゃないですか。そこに行くまでが混むんですよ、だから。
これ乗らない方が早いっていうあれはないの？
いや、それはそれで混んでるんで。あのバスレーンもあるし。
そうだよね。
バスレーンがね。
そうそう、だからやっぱ高速行った方が早いんですけど、だからその高速の入り口行くまでもバスレーンだとか。やっぱもう帰宅ラッシュの時間、ラッシュアワーですから。
芝居太郎か博士さんからもう行けばいいのにって来てる放送の途中で。
もう今のうちでパ
ッと来てる。逆にさ、こっちからさ、モノレールでさ、
はい、
あ、そっか、
無理だ、足がなくなる。
足がなくなる。
首里駅で降りて、俺どうやってここから沖縄市行くのってなる
そうだね、
タクシーなんてもうとんでもないってなるじゃないですか。
首里の方に止めてモノレールで来て、
あ、なるほど、
モノレールで帰って、
もう
止めといて、
止めといて、
登記号を置いて、
そうそうそう、
あ、なるほどね。でラジオにまずモノレールで来ると。
そうそうそうそうそう。
あ、でもその方が早いかもしれない。
こっちから多分10分では行けるはずだ。
うん、モノレールはね、まあ、渋滞はしないですから、うん、時間も決まってるし。
一回今度やってみようかな。
ね、
いやでも1時間は結構大きいよね。1
時間はだって
でかいっすよ。ついて確認して出し訳何とか、
うん、
ネタ合わせしようっていうのももうほぼできないから。
だって新ネタでしょ、
毎回新ネタです。
日本
僕ら前の日あんまりネタ合わせしないので、うん、当日じゃないとしないです
よ。すごいね、
はい、だからもうその30分だけバーってネタ合わせして、うん、もう僕はネタ覚えて、僕そこで初めてネタもらったりとかするので
、うわ
めっちゃすごいな。
だからもう30分で覚えて、それまでいない間にもう2人の会話とかは2人で練習したりとかするんですけど、必ずと言っていいほど岸本がミスるんですよ。お前めっちゃ練習してたよな、俺30分で覚えたのにっていう。
ウッチーさんからビッグスクーターやなと。
あ、そうなんですよ。だから
中輪持ってないの？
僕中面持ってないんですよ。中面欲しいんですよ。だから
私も欲しいな。
中面欲しいんですけど通えないな。通いたいけどな。
欲しいけど絶対こけるな。
あとビッグスクーターちょっと重いから小型でいいから欲しいんですよね。
あ、まあそしたらな。
シアさん中面持ってるんですか？
持ってない。
持ってないんだ。
まあ、でもビッグ以上じゃないと、そっか、高速もいけないのかな。
ああ、そう、中が中面
小型だと、ね、
小型は
いけないのか。怖いな。
乗れんつかね。
バイクが怖い。
ビッグスクーターいいな。
事務所の原付き乗ってなんかこのバイク置き場にいると、でも隣にいるおっちゃんとかから、はい、なんか姉ちゃんバイク似合いそうなのにみたいなこと言われる。
どういうこと？
お前なんか原付き乗ってんのみたいな。
ああ。お前原付き、そうそう
そ
う。
お前そのガタイで原付き乗ってんのみたいな感じを言われる。
で原付き乗ったらなんかでかいね。
カゴもついてる
じゃん。そうそうそう。買い物できるみたいな。トンクシチューさんから、女の子はバイク危ないってお母さんが。
お母さんが出てる。
お母さん的コメントが。そう、うちの親もバイク禁止なんですよ、なんか。本当は女の子はダメって言って、
ね、僕の親も言ってましたし、女の子にはやっぱバイク乗ってほしくないですね、危ない危ないよって思うから。
まあもうね、
ヒヤヒヤする
直だからね、何、うん、かあったら、まあ、自転車も乗れないしな私、
うちのスタッフの女の子が最近原付きにしたっつって、この間雨の日こけたっつって、めっちゃ怪我してて、もうそれ見て泣きそうになって、もうめっちゃ手はげ皮はげてベロンって、もうってなって。危ないよって
運動神経良くなきゃ、やっぱなんかなんだろう、うん、乗るのは大丈夫かもしれないけど、
こ
け、うん、た時の受け身がね、
とっさのね、
うん、反射神経がないから、
ちゃんと手袋して乗ってって思う。もう手袋しないからそれはビャーってなって皮剥げるんだわ。
あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、
ごめんなさい、痛い表現をね最後の最後にしてしまって。はい、というわけなので、8時開演で、うん、この後リレーションズバーリレーションズで、
はい、
行います。
沖縄市ですね、あちは諸見里かな、そんだかな、
そんだ、
そんだにあります、うん、リレーションズにて8時からあります。まだ間に合いますので、
はい、
僕も今から行くぐらいだから間に合いますので、
そうですね、全然そうだ、なんならなんなら今こっちに来たらトモキに乗せてもらえるかもしれない。
それはできるか分かんないですけども。
はい、
はい、まあ、またよろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで、本日の木曜日ジンチャンプロお時間いっぱいでございまして、以上でございますね、
はい、
メールとツイキャスたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。お相手しましたのはトモキと、
はい、荒垣慎也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした。
さよなら、
ありがとうございました。
おやすみなさい。まだ早いか。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。